さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは、日本語教師の私が、日本語って面白い、日本語って大変、日本語って謎と思うエピソードを皆さんにお届けしたいと思っています。日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方に、なるほどと思っていただけると嬉しいです。この間、公園の前を歩いていたら、セミの鳴き声が聞こえてきました。私は季節の風物詩を感じるのが大好きですから、セミの声を聞いた途端、本当の夏が来たと心の中で叫びました。セミの鳴き声は8月頃になるととてもうるさくて、オンラインレッスン中は窓を開けられないくらいなんですが、やっぱりこういう自然の営みを感じると、自分も大きな地球の一員として生きていることを改めて感じますね。自然の営みというのは、自然の働きのことです。さて、営みという言葉ですが、生きるための行為をすること、生活をすること、生活のために仕事をすること、会社や店などを経営することに使います。いくつか例文を作りますね。子供の頃、庭で虫の営みをよく眺めていた。これは虫の行動や動きを見ていたということですね。そして、日々の営みに追われている。これは毎日やらなければいけない仕事や作業があって忙しいという意味です。それから夜の営みや夫婦の営みというと性行為、つまりセックスのことを指します。最後に営みは名詞ですが、動詞の形、営むを使った例文です。私は旅行会社を営んでいます。つまり、旅行会社を経営しているという意味ですね。さて、日本には30種類のセミがいて、主に私たちが鳴き声を聞いているのは7種類のセミだそうです。今の時期、この近くで鳴いているのはクマセミという種類のセミだそうです。鳴き声をカタカナで表現すると、シャシャシャシャやセンセンセンセンだそうですが、漫画や小説などでは、セミの鳴き声はミーンミーンという擬音語で表現しています。実際にミンミンゼミという種類のセミがいて、そのセミはミーンミーンと鳴いているように聞こえます。クマゼミのシャーシャーシャーとミンミンゼミのミーンミーンはカタカナで書くと全然違いますが、実際はシャーシャーシャーという鳴き声をゆっくりにするとミーンミーンと聞こえるそうです。だからクマゼミはミンミンゼミより早口ということですね。でもセミは口を使わずにお腹の中にある膜を筋肉で震わせて音を出しているそうですから、正確に言うと早口でもないし、泣くとは言えないんでしょうね。ちなみに音を出しているのはオスだけです。パートナーのメスを探すために仲間と声を合わせて泣くそうです。さて、自然の営みによく感動する私なんですが、今年もう一つ感動したのはカエルが鳴き出したことです。ここに引っ越した時に、ここは住宅地だし、あまり自然の動物や虫がいないのかなーなんて思っていました。ここに来る前に住んでいた淡路島では、都会では見たこともない大きなヘビやムカデ、夜道を走るウサギなども見ました。 私は実際には見ていないんですが、夜にはイノシシがよく畑にやってきていたそうです。そしてもちろん夜になるとカエルの大合唱です。大合唱というのは、たくさんの人や動物が声を揃えて歌ったり文句を言ったりすることです。今住んでいるところは住宅地なので期待してはいなかったんですが、夜になるとカエルの鳴き声がして季節の変化を肌で感じることができます。皆さんはカエルが好きですか？カエルと一言で言ってもいろいろな種類のカエルがいますよね。なんと日本に生息しているカエルだけでも43種類のカエルがいるそうです。生息するというのは主に動物について使う言葉で、ある場所に住むという意味です。日本の全地域で見ることができるのは日本アマガエルです。日本アマガエルは体長、つまり体の長さが約2センチから4センチほどで、基本的には綺麗な緑色をしていますが、周りの環境に合わせて色を変えることもできるそうです。鳴くのはセミと一緒で、やっぱりオスだけで、ゲッゲッゲッゲッゲッやクワクワクワッと鳴きます。ですが、カエルの鳴き声を擬音語で表現する場合、小さいカエルの声だとケロケロ、割と大きいカエルの声だとゲロゲロ、ゲコゲコです。アマガエルの鳴く理由はいくつかあって、まずメスのパートナーを探すための愛情表現として鳴きます。虫や動物はオスの方が一生懸命にアピールしてパートナーを探しているんですね。それからアマガエルは皮膚が薄くて敏感なので、気圧の変化を感じて雨が降る前にも鳴くそうです。だからカエルが鳴くともうすぐ雨が降ると言われたりします。多くの人が YouTube などで可愛い猫や犬の動画に夢中になったことがあると思います。私はほとんどの生き物が大好きなので、いろいろな動物やペットのチャンネルを見ています。最近は鳥を飼っていることもあって、鳥の動画に夢中になることが多いですが、カエルをペットとして飼っている人のチャンネルも時々見ています。カエルの皮膚がツヤツヤしていて、目も丸くて小さくてとても可愛いです。ツヤツヤというのは、光が反射して光っていて美しい様子に使います。例えば、シャンプーを変えたら髪がツヤツヤになったとか、お風呂上がりの顔がツヤツヤしているとか、炊きたてのご飯はツヤツヤしている。このように使います。アマガエルというと、とても小さいし、あまり意思疎通ができないのかなと思ったんですが、動画を見ていると、人が手を差し出すと手の上に乗ってきたりして本当に可愛いですよ。意思疎通というのは、お互いが考えていることを伝え、理解や認識を共有することです。カエルが人間になれるなんて考えたことがなかったのでびっくりしました。皆さんにも一度見てみてほしいです。でもこんな可愛いアマガエルですが、体の表面には強い毒が出ているので、触った後は必ず手を洗うようにしてください。アマガエルを手で触って、目や傷を触るととても痛くなるそうです。夜はカエルの大合唱、そして太陽が昇るとセミの大合唱、夏は賑やかです。うるさいと思う人もいるかもしれませんが、私は 動物も地球に生きている仲間だと思っているので、短い間だけど一緒にいい夏を過ごそうねと思っています。ちなみにセミは子供時代が長く、卵そして土の中で幼虫として7年も過ごした後、やっと成虫になって空を飛んでパートナーを探す期間というのはたった10日から2週間だけだそうです。だから私たちが聞いているセミの鳴き声は、それぞれのセミの命の最後の期間の声なんです。幼虫というのは、昆虫などが卵からかえって最終的な形に変わるまでの状態です。簡単に言うと、まだ子供の虫ですね。成虫というのは、幼虫が変化して最後の形になった状態です。大人になった虫ですね。セミは成虫になった大人時代がたった10日ほどということになりますね。そう思うと、あの賑やかな声がちょっと切ないような、また命を次の世代につなげていこうという力強い意気込みも感じられます。夏には他にもいろいろな楽しみがありますが、今回は自然や地球の営みを感じられる話をしながら、営み、大合唱、生息する、つやつや、意思疎通という言葉を説明しました。 YouTube チャンネルではこのポッドキャストで紹介した言葉を覚えるだけでなく使えるように、皆さんと一緒に文章を作るライブ配信をしています。もしよかったら YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てくださいね。Instagram でもいろいろなお知らせをお届けしていますので、よかったらフォローしてください。YouTube も Instagram もエリコ塾、ERIKOJUKU で検索できます。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。